こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。優しく学ぶヨガ哲学ヨガスートラは、ヨガの古典ヨガスートラをヨガ哲学講師の向井田美代が現代の読者向けに解説した入門書である。ポーズ、呼吸、瞑想といった実践の背景にある考え方を知りたい人に向け、短い格言形式で書かれた原典を、一つずつ生活との接点が見える言葉に置き換えている著者は、インドでの長期滞在と学習経験を基盤に、サンスクリット原典及び伝統的な注釈を参照して本書を構成した。中心に置かれるのは、苦悩を単に抑え込むのではなく、自己についての無知や心の混乱を見極め、真実を知ることによって自由に近づくというパタンジャリの視点である。難解な思想史の概説にとどめず、読者が自分の反応、習慣、瞑想との関係を考えられるようにする点に本書の目的と特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、心の動きを止める教えを。抑圧ではなく理解として読むヨーガスートラは、ヨーガを心の働き、すなわち思考、記憶、感情、想像などの動きとの関係から捉える本書の重要な役割は、この教えを何も考えない状態を無理に作る技法と短絡させず、心の活動に振り回されないための洞察として読み直すことにある。人は出来事そのものだけで苦しむのではなく、それに付随する解釈、期待を恐れ、過去の印象によって苦悩を増幅させる。したがって心の動きを観察することは、感情を否定することではなく、自分をその内容と完全に同一視しない余地を作る作業になる。本書はこの古典的な問題設定を、瞑想時だけの特殊な課題ではなく、日常の反応を理解する枠組みとして提示する。ヨガを身体技法として始めた読者にとっても、なぜ呼吸を整え、注意を向け静かに座るのかという目的が明瞭になる。心を制御対象として敵視するのでなく、その性質を知ることから自由を考える点が要である。次に、苦悩の原因を無知と執着の連鎖から整理する。本書が扱うヨガ哲学の核心には、苦悩がどのように生じ、どのように弱まるかという問いがある。パタンジャリは、人間の苦しみを偶然の不運だけに返さず、自己や世界を取り違える無知を根に置く。この取り違えから、過度の執着、嫌悪、自己保存への強い恐れといった反応が派生する。ここでいう無知は、知識量の不足ではない。変化する身体、感情、評価、役割を自分の全てとみなし、それらの変化に自分の価値まで委ねるような認識の混乱を指す。本書はこの見方を通じ、欲望や不快感を道徳的に断罪するのではなく、苦悩へつながる心の仕組みとして理解させる。例えば、望む結果への固執は失敗への不安を強め、避けたい対象への反発はその対象に心を縛りつける。原因を外部だけに求めず、自らの反応の連鎖を点検することが実践の出発点になる。古典の用語を現実の心理的経験へ接続する点に、本書の入門書としての実用性がある。さらに、8則を、ポーズの上達ではなく、生き方の統合として位置づけるヨガスートラで広く知られる8則は、倫理的な態度、自己への規律、真の姿勢、呼吸、感覚への向き合い方、集中瞑想、深い没入を連続的に示す枠組みである。本書を読む意義は、これを段階的なチェックリストや、高度な瞑想体験を得るためだけの手順として扱わない点にある。とりわけ最初に置かれる山と二山は、他者との関係や自分の生活習慣を含む心の静けさを求めながら、日常では過剰な競争、虚偽、消費、自己否定に駆られていれば、座禅的な時間だけで安定を得ることは難しい。アーサナやプラーナーヤーマも、身体能力の誇示ではなく、心身を落ち着いて観察できる状態に整える実践として理解される。この位置づけによって、スタジオでのポーズ練習と仕事、対人関係、休息の取り方が切り離されなくなる。八子息は、理想的な人格を演じるための規則ではなく、散漫さや反応性を減らし、識別力を育てるための相互に関係した指針として読める。そして、伝統注釈とサンスクリット原典を踏まえた優しい翻訳解釈。本書の特徴は、平易な表現を取りながらも、原典と注釈の伝統を参照していることにある。ヨーガスートラは簡潔な格言の釈声であり、語数が少ない分だけ、一語の意味や前提を補う解説なしには理解しにくい。著者は、インド留学時に学んだスワミダヤーナンダジの講義を基盤とし、サンスクリット語の原典、バーサの注釈、シャンカラチャリアに返される注釈伝統も参照している。これは、現代人に都合よく古典を言い換えるだけではなく、伝統的な読みの文脈を尊重しようとする姿勢を示す。ただし、本書の目的は、学術的な肯定や専門注釈の代替ではない。語学やインド哲学の予備知識がない読者にも、各スートラが投げかける問題を終えるようにすることにある。厳密さと読みやすさを両立させようとするため、初読で全概念を理解するより、実践と往復しながら読み返す使い方に向く。 原点への入り口であると同時に、より専門的な学びへ進む際の足場にもなる。最後に本来の事項、日常逃避ではなく識別の課題として考える本書が繰り返し照らすのは、小さな自我意識が抱える混乱や苦悩を意識の根源にある自己の真実に照らして見直すという方向性である。この主題は日常的な自分を捨てて特別な存在になるという勧めではない。むしろ変化する考え、感情、成功や失敗を自分そのものと決めつける習慣を問い、そこから生じる不必要な重荷を軽くする視点である。両画スートラの解説は、アコイ体験を増やすことよりも何が変化し、何に依存して苦しんでいるかを識別する知恵と関わる。本書はこの哲学的な主題を、現実から目を透けるスピリチュアルな慰めとしてではなく、苦悩への関わり方を変える問いとして伝える。そのため、宗教的神秘的な表現に距離を感じる読者も、自己像、評価不安、過去への後悔、未来への恐れを観察する実践的な論点として読み始められる。一方で、概念を即効的な心理療法とみなさず、継続した学びと実践の中で理解を深める必要があることも、この古典を読む際には重要である。結論として、本書はヨガのポーズを練習しているものの、その背景にある哲学を基礎から知りたい人に適している。また指導者として8思測、瞑想、苦悩の考え方を説明する土台を整えたい人や、ヨガ哲学を難解な専門領域、あるいは漠然としたスピリチュアルな話として敬遠してきた人にも有用である。得られる利益は、特定のポーズができるようになることではなく、心の反応、執着、自己像を観察するための語彙と視点を持てる点にある。日々の不安や葛藤に万能な答えを与える本ではないが、苦悩の成り立ちを一段距離を置いて考える助けになる。類書との際は、ヨーガストラを単なる名言集や瞑想ハウツーに縮小せず、原点と注釈伝統への参照を背景に、全体の思想的な方向性を平易に伝えようとしているところにある。インドでの学習経験に支えられた解釈を現代の生活に接続する構成も特徴的である。まずは関心のある節から読み、実践で生じた疑問に応じて戻ることで、本書の価値をより活かせるだろう。ご支援いただける場合は、向井田美代、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。